区民センターラジオ。
世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、お相手は山下静香です。今月は上北沢区民センターをご紹介します。上北沢区民センターは京王線上北沢駅から徒歩3分のところにあり、閑静な住宅街に位置しています。住宅街にすっぽりと溶け込んでいる建物が地域の人たちにとって身近な存在であることが伺えます。そんな上北沢区民センターで地域とともに活動を続けていらっしゃる方にお話を伺っていきます。本日お話しくださるのは上北沢区民センター局長小坂常宏さんと運営協議会副会長の篠原陽子さんです。小坂さん、篠原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、まず上北沢区民センターですけども、2018年に開設30周年を迎えられたそうですね。で、先日私もお邪魔したんですけども、もうなこの30年の長い歴史というのを感じる一方で、パッとこう見たときにもう30年経ってるとは思えないような、とってもモダンな建物だなと思ったんですけども、小坂さん、これまで上北沢区民センターに携わってこられてますけども、改めてこの上北沢区民センター、どういったところなんでしょうか。
はい、上北沢区民センターは世田谷区民、地域住民の交流の場、コミュニティ活動、文化活動の拠点として豊かな地域社会を作るために1989年7月に開館いたしました。2階には上北沢児童館、音楽室、地下1階には上北沢図書館で、1階なんですけれども多目的ホール、あと3つの会議室、それから講習室ですね、それと大広間、和室、あと喫茶店の喫茶上北がある複合施設となってます。特徴としましては、2階の音楽室に電子ピアノがありまして、1階の多目的ホールにはアップライトピアノを常設した施設となってます。それから1階の講習室ですけれども、講師のデモンストレーション用の調理台があります。ご利用いただける時間ですけれども、児童館は通常午前9時半から午後6時まで、図書館は午前9時から午後7時まで、施設の多目的ホール、会議室などは午前9時から午後10時までですね、ご利用いただけます。それから喫茶上北は通常午前10時から午後5時半までとなってます。
私がお邪魔した時にピアノの演奏される音がどこからともなく聞こえてきていたのは2階の音楽室だったんでしょうかね。素敵な音色が聞こえていました。本当に様々な施設がぎゅっと集まっているんですけども、では早速この上北沢区民センター館内について簡単にお伺いしていきたいと思います。1階にはとっても広い大広間だったり、さらに和室、会議室が3つ、料理講習室に100名ほど収容できる多目的ホールと、区民センターの中でもかなり充実しているんじゃないかなというふうにも思うんですが、まあ、そんな中でも現在新型コロナウイルスの影響でご利用になる団体さんも限りがあるかと思うんですけども、普段ご利用になっている団体の方々の活動内容を含めまして、簡単に各利用施設の説明をお願いできますか。
はい、まず1階の多目的ホールですが、ダンス教室や健康体操ですねなどで、またイベント開催時には利用団体さんの方の発表の場や子どものダンス発表などでご利用いただけます。コンサート会場としては最大100名ですね、利用が可能となってます。 会議室ですけれども3室ございますが、会議室1、2は併合してご利用できまして、最大60名の利用が可能です。また会議室3は最大12名の利用が可能となってます。最後に、大広間和室ですけれども、ここは、日本舞踊、囲碁、将棋、あとお茶席などくつろぎの場として、それぞれ最大27名、10名のご利用ができます。
かなり大人数を収容しての活動が様々できるようにもなっていますし、またちょっとした少人数のグループでも囲碁や将棋などを楽しめたりということで、はい、本当に様々な幅広い活動ができる場所という印象がありますね。
そうですね。
またさらに1階にはカフェもありますよね、
はい。
こちら篠原さん、はい、ご利用されたことありますか？
はい、もちろんです、はい。会議とかの時にランチをしに行ったりとかする、こうアンティークで落ち着いた雰囲気のあるガラス張りなので、外が見渡せて中庭がね見えて、すごく雰囲気のいいゆっくり過ごすことができるところですね。でご利用者の犬飼いの方でも地域の方々が結構憩いの場になさってる場所です。
じゃあご近所の方にとってはふっと立ち寄れる、
そうですね、
喫茶店という感じの印象もありますね、はいはい。こちら喫茶上北、
喫茶上北
というんですね、はいはい。こちらのカフェ、やはりそういった場所ですとイベントなども行われてるんですよね？
そうですね、
定期的にジャズライブなどもあるようですが、
はい、喫茶上北のママさんが歌を歌われる方で、はい、ジャズ歌手をなさってたって伺ったんですけれども、はい、そちらの方で月に、通常だと月に1回ですか、午後の時間にジャズ、もちろんホップスとか、あと落語のライブなんかも開催されてるようです。その時にはもう満員御礼でコーヒーを飲みながらゆっくり鑑賞できる機会だそうです、
うん、落語の寄せにもなる
という。そうですね、
そんな様々な活用の仕方があるということなんですね。じゃあせっかくですので、この喫茶上北のおすすめメニュー教えていただけますか？
はい、店長のこだわりのコーヒーや日替わりのランチ、個人的には和風ハンバーグ、エビホタテドリア、ビーフカレーが特におすすめです。
伺ってるだけで気になりますねさあそしてさらに、多分私がこう聞こえてきたであろう、そのピアノの音色が流れていた2階の音楽室、こちらはどういったご利用されてるんでしょうか？
2階の音楽室には電子ピアノが1台と、それから譜面台が10台ほど備えてあります。楽器の演奏だったり、合唱、それからコーラス、最近だとカラオケなんかは、はい、楽しまれてご利用されている方が多いですね。
そうなりますと、じゃあ地元の、まあ、サークルの方というか、たくさんこの区民センターを利用されている方々にとってはピアノもあって譜面台もあると安心ですね。
そうですね、
うん、利用しやすい場所になっているわけですね。さあそしてさらに同じく2階には児童館が併設されています。まあ、簡単にご紹介いたしますと、体を動かして遊べるプレイルーム、また卓球ができるお部屋、乳幼児専用のお部屋などがあるということなんですが、入り口に鉄道模型が並んでいるそうで、遠くからこうわざわざね、その鉄道模型を見に来られる方もいらっしゃるということですね。かなり特徴的な上北沢児童館だと思いますけど、篠原さんからご覧になってどんな印象ですか？
はい、上北沢児童館ですけれども、まあ、プレイルームでも楽しく遊んでる姿を見たことありますし、それから工作室、ビデオルーム、そちらで子どもたちが思い思いの、
うん
うん、作業をしてたりっていうこともあります。それから先ほど話にあった鉄道模型ですけれども、それは動くんですよね。
電車が
実際に動かせるので、それを見てる子ど食い入るように見てる子どもたちの姿が印象的だったりします、うん。それから、幼児室のタンポポルームっていう専用の部屋もあります。通常なんか午前は、乳幼児のご利用時間 で午後は小学生を中心に中高生 の遊びの場であったりとかになってるそうです。一番大きな、イベントは9月に開催される風太郎フェスティバルっていうのが有名になってます。その他にもいろいろ児童館の方でイベントを開催しているようなので、詳しくはお問い合わせいただくか、毎月児童館だよりというのが出てますので、はい、そちらご覧いただくといいと思います。
またさらに運営協議会では年間さまざまなイベントを行ってるんですよね？
はい、児 11月には文化祭、2月には、ひな祭り子どもフェスティバルっていうのがあるんですけれども、もう一つ、会館記念祭りっていうのがあるんですが、先に言った文化祭とひな祭り子どもフェスティバル、こちらの方では児童館で練習とか遊んでいらっしゃる子どもたちがダンスのサークルを作って、でそちらの方 の、 あのダンスキッズたちに、オープニングで披露していただいてます。
じゃあこのイベントに関してはまた今月後半の放送で詳しく伺っていきましょうね。はいはい、さあ続いてこちらも同じ建物に併設されています上北沢図書館です。ちょうど区民センター正面から見たときに、こう地下に入るところにもう本がずらっと並んでいるのが見えました。この上北沢図書館の特徴をお伝えしますと、周辺に精神保健医療機関が多い特性を踏まえて、多くの住民の関心事である心と体の健康にスポットを当てたコーナーを設置していて、メンタルヘルスに関する資料の充実を進めているということなんですね。また香川豊彦記念館が隣接しているということから、香川豊彦関連の資料も収集しているということで、篠原さんから見ますと上北沢図書館どんな図書館ですか？
そうですね、地下にこう降りてたところにちょうど中庭のようなのがあって、その先にあるような図書館なんですけれども、はい、新聞雑誌コーナー、子どもの本コーナー、それから閲覧テーブルがあったり、対面朗読室、お話の部屋など、さまざまな方々に対応したようなコーナーがあります。
はい、
それから、特設コーナーとして、先ほどお話にあった心の健康、体の健康のコーナーなんていうのも特徴的だと思います。
うん、
でお隣の香川豊彦記念館に関してですけれども、そちらのコーナーもあったりして、充実した関連書籍がたくさんあります。
はい、
そして香川豊彦さんのところは幼稚園も一緒になので、はい、小さいお子さんが多いので、絵本ももちろんですけど、紙芝居なんかもたくさん置いてあって、そこで読んでいただけるようになって、
やっぱり今の小さいお子さんたちも紙芝居楽しんでくれるんですね。
そうですね、はい、ひな祭り子どもフェスティバルの時に紙芝居をコーナー作って、そちらの方で図書館の方にご協力いただいて読んでいただいたりとかしてます。
そうですか。今日はまず上北沢区民センターの施設概要についてご紹介いただきました。番組へのメッセージは834@fmsetagaya.com まで。皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしています。次回も引き続き上北沢区民センター局長小坂恒博さんと、運営協議会副会長の篠原陽子さんをお迎えして、上北沢区民センターのイベントなどについてお話を伺っていきます。小坂さん、篠原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
地域とともに区民センターラジオ、この番組は各週放送でお送りしています。第2週目、第4週目は再放送でお届けしています。人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。